こんにちは、遠藤勝樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ青木さん、
はい、
今日も
そうですね、先週に続いてというようなね、はい、ことでございますが、
はい、いきたいと思います。ゲストをご紹介させてください。
はい、
本日のゲストは株式会社平安閣結婚式場マリエル山手とリトルリトリートの支配人をされております大塚博史さんにお越しいただいております。大塚さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、大塚さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういうことで支配人に今回はね、はい、お越しいただきましたけれども、
はい、
青木先生、今日は支配人、
そうなんですよ、はい、この前柴田さんってね、出ていただきましたけど、研修が5人やったんですね。
はい、
でそれのオブザーバーとして支配人が、大塚さんがずっと最初から最後まで
総監修
出ていただいた、うん、たまには自分もロープレイしたりとか、
ね、そうなんですね、
うん、いうようなことでマルチで
、
出ていただいたというようなね、はいはいはい、ことでございます。
またね、別の角度からじゃあ今日お話をしていただくことになるということになりますが、うん、青木先生、まずちょっと一つ切り口をご質問いただけますか。
はい、まずその大塚さんのプロフィールですよね、うん、そういうとこから、まあ、お伺いをちょっと喋っていただく
というか、ね、そうですね、それは私の仕事でしたね、は
い、そうです、
大変失礼いたしました、はい、簡単にご紹介いただけますでしょうか。
はい、結婚式場マリエル山手リトルリトリートの支配人をしております大塚と言います。よろしくお願いします。はい、私はこの会社に新卒で入ったのが27年前です。
27年前、
はい、でその後、入社して2年間はですね、結婚式披露宴の宴会サービスといって、会場の中でこう責任者として披露宴会場を動かしていくっていう担当をやっていたんですけど、
2年でいきなりそんな仕事するもんなんですね。
そうですね、はい、で、はい、いわゆるこの業界ではキャプテンっていう名前に呼ばれてることが多いんですけど、
キャプテン、
はい、黒服を着て新郎新婦さんの先導をしたりとか、マイクを出したり、
ドアガーッと開けたりする、
なんかね、はい、見かけかっこいいからね、似合いそうよね。
ちょっとね、ラジオだと伝わらないんですけど。
そうそう、イケメンですよね。
超イケメンですよね。青木先生との対比がすごいなと思います
。ちょっと待って、ちょっと待って。
で、その、まあ、2年を経て、その後、営業としてですね、結婚式場にいらっしゃる新規のカップルの方々に、まあ、会場を見せたりとか、プランを組んだりして、見積もりを提示して、ここで結婚式を挙げるんだっていう契約を結ぶという営業担当を、12、3年やりまして、
うん、
その後、ね、式場の副支配人として約2年間で、うん、支配人となって11年目ですね、うん、
支配人になるともう営業、いわゆる現場となるところにはもう出なくなるんですかね。
いや、普通に毎週新規のお客さん来られたら挨拶して、はいはいはい、結婚式の本番の会場に行ってご両親に挨拶したりとか、
そうなんですね、
新郎新婦さんと一緒に荷物運んだりとか、
はいはいはい、
普通に現場です。
あ、はい、じゃ あのしっかりと営業もできなきゃいけないのが引き続きなんですね。
そうですね、
はい、そんな中ではありますけれども、今回オブザーバーとして参加されて、
はい、
どこからでしょうか、うん、どうなんですか、不安じゃないんですか、はい、いきなりみんな営業それなりにできている中で大丈夫
か、まあ、リーダーばっかりやから ね、
うん、私もオブザーバーっていうことで俯瞰的に見てればいいのかなと思って最初スタートしたんですね
ですよね
そしたらなんと参加者5人ですので、
はい、
2人チームでロープレイやってって言われて、
あ、1人足りないわ、
足りないんですよ初回からもう受講者のごとく、
あ、なるほど、
じゃあ大塚さん柴田さんと組んでって言われて、
お
これは6人でやる研修なのかどの位置で言えばいいのかみたいな
あ、それが実態なんですねじゃあもう受講者の感覚もよくわかる。
いや、やっぱりリトルリトリートを見ていただいてますからね、はい、やっぱりそこをもうやってもらわないかんっていう私は意識もありました。
借り出したわけですね
なので非常にまあ楽しくといいますか、実際にロープレイに参加したり、オブザーバーとして の意見を全体として伝えたりとか、まあ、いろんな立ち位置で勉強させてもらいました、はい、
実際に5ヶ月、約5ヶ月ですかね、研修が終わって、はい、皆さんその、まあ、習得したわけだとは思うんですけども、はい、どうなんですか、この全体として見たと、会社全体として見た時のこの式場としてのこの営業のスタイルとか、お客様へとの関係だったりみたいなところ、はい、どんな風にご覧になられていますか。
これ非常に大きく変わったなと思うのは、確かに7年前に同じように青木先生にお越しいただいて現場で研修をやったっていうことは覚えてるんですが、
あの前回柴田さんが恨みつらみってやったんです、はい、
その時はですね、やはり表向きはなるほどとか、いらっしゃいませとか
はい、はい、
やるんですけど、どこかこう自分なりのスタイルは持っているから、そこは相入れないみたいな、まあ、勉強としてこういう方法もあるんだなみたいなことを一つ取り入れたっていうぐらいだったんですが、
根っこの部分は自分たちのものを持ちながら、
はい、それが多分本当個人プレーなんで、みんなその時代って、うんうん、そのチームでやってるっていうよりは各個人がいかにこう成績をアップして上位者に行くかっていう勝負みたいな世界がありましたけど、まあ時は流れて今はチームで行うと、結婚式場のご案内にしても担当者一人がずっと投資でやってるんですけど、その裏とか横には他のスタッフがお手伝いとか、うんうん、いろんな部分で活躍してもらって、お客さんが全体的にここのスタッフさんたちはいいですねという感覚でご決定に至るというチーム接客に大きく変わったんですね。
それは支配人の大塚さんの力という話じゃなく、
これは、まあ、社内全体でそのプランナーと今いわゆるこう現場で本当に結婚式を作っている女性のスタッフが多いんですけど、
うんうん、
女性のスタッフメンバーが新規接客でお客さんが初めて来られた日から本番までを一貫してやっていくんだっていうスタイルに変わったのは5年6年前だと思うんですが、始めたのは
知らなかったんですけど、この業界は分業制になってて、営業した人と営業した後に今度コーディネートして企画プラン設計をする人と、そして今度当日を迎えて会場を回す人はもう全員が別で縦割りになってるっていう話でしたよね。
そういう
ここを一人がワンストップで今やってると、
はい、
超マルチな能力が問われる仕事になっている中で営業もしているという感じです
ね、はい、なので、この結婚式新規接客っていう部分では不慣れな女性スタッフを自信持ってやってもらうためにリーダー格のメンバーがクロージングでこうフォローするみたいな、
クロージングでフォローするそこでゴリッとみたいな、
はい、あ、そういうスタイルでやってきたんですね。
はいはいはいはい、
はい、でも今回この研修を学んで、やはりまず最初にクロージングが非常に難しいとかきついとかそういうものじゃないですよと、
うん、
お客さんのお悩みとか抱えている問題とか、どうして結婚式を挙げたいと思ったのかっていうその芯の部分にいかに触れるかによって、お客さんがここで挙げたいなと、ここの人たちに任せたいなっていうところまで欲求が上がってきたところで申し込みに至るっていう流れなので、後半になんかゴリゴリとこう攻めるみたいなスタイルではないですよってことを学んで、それが非常に大きな変化でしたね。
あ、うん、じゃあそのもともと体制としてはこうチームでっていう中で、この質問型営業というこのソフトの部分が入ってきたところが、こう結構化学融合バッとあったって感じなんですかね。
そうですね。
青木先生、実際に導入された側ですけれども、どうだったんですか、そのあたりを見ていて。
まあ、さっき言ったように、最初のところのね、形をこう進めたいみたいなね、うん、そこでトークスプリットで、多少の抵抗を受けましたけどね。
覚えてますね。
うん、そこを乗り越えたら、あとはもうみんなその中で、この、やっていくっていうかね。それと、あと現場へ行って、やっぱり最初のお出迎え、車が着いた時からのお出迎えのあり方、それから、ご案内、する前のヒアリングの仕方、 それから教会の、ところへ行っての、それこそドアの開け方から案内の仕方から、うん、そこの中へ入ってのね、案内、それから披露宴会場への入場の時の用意とかね、もうそれをずっとやりましたから、そのトークスクリプトに基づいて。
え、なんか、え、あ、青木先生ってそこまでやるんですか？
やるよ。やるよというか、
ちょっと一瞬、ちょっとすごいな、と尊敬の念が起きましたけど、そこまで指導できるんですか？
できますよ。
本当ですか？これ誰に聞けばいいんだろうか。
いやいやいや、できる、なんでか知らんけど、できるね。
そう、本当にそうやって、こう、一個一個のところのトーク
スクリプト。そうそう、こうあるべきっていうのは、もう、私、もう、だからそれは8年前から7年前に行った時も、それは指導しててんけどね。それ、うん。うん、指導してたんやけど、その指導足らんかったんですね、まだね。そこを完全にやりたいっていうね。うん、いうことなんで、だからもうそういうところの全部あり方を、こう、現状を見て、あ、もうここはこうしていこうっていうことで、トークができて指導して。うん、そこのさらに細かいところは、もうこの西野が結婚式場とか、あの、いろいろ体験してるからね、司会とかで。あ、もう非常にその辺はうまいよね。
あの、ちょっと信憑性も確かめるために、あの、大塚さん、いかがなんですか、このあたり。
いや、本当にあの、スクリプトに関しては、まあ、元の形は、最初にこちらでちょっと作ったものをお送りするんですけど、
はいはいはい。
まあ、ズバリ赤が入って、こう、返ってくるんですね。
お
で、衝撃的なのは、やはり自分たちの中では、これはぜひとも伝えたいというふうに書いた、はいはい、あの、建物の特徴ですとか、
うん、
あの、そういったスペック的なものとかも全部がっつりこう削除していただいて、
はあ、我々ね、営業マンはスペック大好きですからね。
そうです。はい。
がっつり削除なんですね。
はい。
あと何言いやいいんやみたいな。
もう長いわそれは。でもやはり世界に一つの結婚式を私たちと一緒に作りましょう。そして想像をしてみてくださいねっていう文章から。そこの中で当日行われるであろうその流れとそこで生まれる感情とかを思い描くような流れに今回こう変えてもらったってところが大きかったですね。
あの、この業界でブライダルプランナーみたいな言い方します。
そうですね、
まさにプランナーですね、はい、それが。
そうですね、
そんなことまで、要は感情がどうあって彼らがその時にどういうイメージをして当日こう、なんだろう、こう頭の中に絵を描けるかみたいなことまで一緒にこう聞いてってあげるってことですよね。
そうです、うん、
いや、前回も言っちゃいましたけど、そういう人に結婚式を挙げさせていただきたくないですか。
そう、いや、だからもう結婚式場のね、バージンロードの歩き方とか、うん、で、その新婦さんが前に立った時のね、振る舞い方とかね、うん、あ、多分ここで号泣するやろうなとかね。
まあね、号泣した側の人間ですもんね、よくわかります。
いや、号泣は私はしてなかったよ。
してないんですか。
号泣するやろうなとかね。うん、そういうことを想像しながら本当に喜んでいただけるということをね、想像して作る、そういうのをできると楽しいよね。で、またまさにそういう風になっていくんだよね、みんなが。で、そのことを案内したプランナーの人っていう営業の人たちがすごい喜びを感じる、やりがいを感じるっていうね、うん、そういうことがこう出来上がってきたっていうことですよね。
これはね、前回柴田さんもおっしゃってましたもんね。こんな仕事ができるのかっていうのは、相手が涙を流しとかね、話ありましたけど、なんか組織自体も結構こうチームとしてもまとまったり、共通のものを持ってなんかチーム戦で動けるみたいなことが結果的に、褒めすぎかもしれませんけども、起きたっていうことなんですかね、質問型営業を導入して。
そうですね、あの、前は本当に担当しているスタッフの子は案内をしてきて、最終的にはクロージングの部分は上司がやるみたいな、ある意味一貫性と言いながらなんか分業制みたいな。
でも結婚する側も怖いですよね。最後の最後のクロージングでいきなりちょっとなんかおっさんぶいって出てきたえみたいな、こんだけ喋ってたのになんか最後なんだろう。
はい、それが、まあ、あと大きく変わったのはスクリプトが あるようでなかったんですね。
どういう意味ですか？
トークスクリプト、
もともと
トークスクリプトが確立できてなかったので、
なるほど、
みんながそれぞれその時に思いついたことを喋るとか、私はこうやってる、
うん、
あ、私は違うなっていうような感じで、まあ、バラバラだったので、
はいはいはい、
その場所に行って何を喋るのかっていうことがその都度考えながら喋っていたのが、今は一つのこうスクリプトがあって、それに基づいてしっかりこうトークの組み立てができるっていう風になりましたので、
だからね、大塚さんがものすごい痛くあれあるんですよねって感動してくれたのが、はいはい、遠藤さんのあのロープレ地獄の話ね、はい、
483回、
はい、
テールス業界の闇の話ですね。
あれを長年やってましたね、自分で。
あ、私のあの時のそっち側の方ですね。
はい、ちょっと
やって
みろよ。
僕のあーっていう怒りがこくわーって、
はい、2人3人ぐらい並んで
手をこう後ろにやりながら
後ろにやりながらのけぞりながら、
はい、でダメ出しをする役割みたいな認識で、
うん、型なし訓練ですね。
それで決して自分一人で最初から最後までやらない
っていう。いやでも本当ね、いやあれが営業業界のね実態ですからね、それはそれで大事なんですけど、うん、やっぱ共感してくださる人がいましたね、
うん、
もうそれが今抜本改革されて、今そういう意味じゃ支配人ご自身もすごい指導だったり しやすいんじゃないですか今。
そうですね、やはり自分でも営業をじゃあ人に教えるって時にまず台本とかも作ってないので感覚の指導でやってきたんですよね。
知ってます。
はい、なので今みたいにこうしっかり起承転結を作った上でこれを練習してそれをロープレイし合って、うん、で本番の接客でそれをもうバインダーの中に挟んだ状態でスタッフたちは動き出すというふうに今やってるんですが、まあ、その前に今最近いただいた愛の巻物をですね、接客に行く前のスタッフがですねこう自主的に目の前でこう開いてなんかつらつらと読んでですね、よし行ってきます。
オグマンディーノ
ですね。オグマンディーノの、
はい、
はい、さんの。
いやでも確かに業界のお仕事的にもすごい相性のいい入り方ですよね。あの状態で来てくださってお迎えいただいて、で本当にあなた方の幸せというお役立ちのために私たちはいると思う、はい、本当に思ってくださる。そう、質問型営業のいいところは本当に思ってくれてるんですよね、受けた人たち。ここが信頼できるんでいいんですよ。いいんですよ青木先生。
そういうことです。
そうなんですよ、
ね、うん、いやおいで結果も出てるんですよ、ね、全体的に結果が、
ね、
はい、
はい、
特に大塚さんのね社員のとこなんか結構上がってますよね。
そうですね、制約の率はずっと取ってるんですが、ここスタートした4ヶ月間は10% 上がってますね。
はい、率だけじゃなくて、
はい、制約率が 10%
あ、全体として、
はい、
へえ、
だからその1回答で 3つかぐらいは増えてるわけですよ。
うん、
大きいですよこれね。え、
ね、
うん、
10% ですよ。
そう、で何も変えてないわけですよね。別に建物がどうこうとか何も変えてない、スタッフも変えてないし ね
変わってないです、
ね、人員増加したわけでも何でもなく、うん、いやー青木先生ちょっと研修値上げした方がいいんじゃないですか。部屋の方に怒られ
てしまう。まあまあしてますので。
まあまあしてあ、いいですねこの話。まあ、というところでねやってまいりましたけど、青木先生いかがでしょうか。青木先生から、
いやー本当にありがたいというか嬉しいですよね。でこれから第2期がこの4店舗全体で今始まったんですよね。
おお、4店舗あるうちの2店舗やってたということで、他もっていうんですか。
支配人が2店舗で4店舗全員のリーダーはやってたんですけど、は
い、これからね、
なるほど。リーダーだけやってたんですけど、リーダーはあのスタッフの人に教えてましたけど、
うんうんうん、
今度は全体を通してうちが今度は教えていこうっていうね。
マジ、
そこでまあ活躍してくれるのが西田、ね、
だからそういうところで結婚したいですよいや本当に
大事な、そうですよね。
あれだってもう営業の方が誰かでもうだいぶその式決まるじゃないですか。
決まっちゃいますよね、
こっちの気持ちも、うん、初め悪いと当日もしポカられたりしたらですよ、あいつだからこの野郎みたいな、よく見ます
けど。そうか、俺が悪かったのはそれやな
ですね。スタートが悪いとね、何でも一緒です
よ。そうなんですよ。
いや本当に素晴らしいなんか取り組みをされて、いやもちろん本当にこれからご活躍楽しみにしております。
まあ、まだまだです。でも
いや、
はい、
うん、
ぜひね、これから皆さん入っていくということは全体的にまた動き出すと思いますので、タイミングを見て、まあ、半年後1年後とか、
そうですね、
ご報告に遊びに、
そうですね、女性スタッフもね、出ていただきたいなと思ってるんです
よ
ね。
絶対ね、涙涙の物語とかね起きてくるでしょうね。
ね、
楽しみです。
いやいや感動ですよ。仕事自体が感動があるっていうね、お客様に喜んでいただいてこっちも嬉しいっていうね、うん、はい、というようなことをね、ぜひ
こういう仕事がしたいです。
さらにやっていただけたらと思いますけど、最後に大塚社員に、
そうですね、リスナーの皆様に一言、
なんかございますか。
はい、本当に営業という仕事はですね、きついとか厳しいっていう認識で思ってる方多いと思うんですけど、決して営業っていうのはそういうことでなくて、お客さんの話をしっかり聞いて、それに合うご提案とか解決策を出すっていうことが基本ですよってことを改めて今回学びましたが、うん、まあ、本当にその通りで、うん、なので何か しなければとか数字を上げなければっていうことの前に、お客さんの話を聞いてるかどうかっていうこと、私も実際長年やってきて、ほぼほぼ自分が喋ってる時間が長いっていう人間だったのでやはり聞くってことがすごく大事だなってことを改めて今回勉強になりました。は
い、いや一番いただきたい締め方をしてくださったような感じで、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、またぜひ遊びに来ていただけたらと思っておりますので、はい、ご活躍楽しみにしております。
ありがとうございます。
大塚さん、青木先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。